始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。今回のトークのテーマは名詞縫合ということでやっていこうと思います。単に縫合と言われることもありますね。英語だとナウンインコーポレーションか、あるいは単にインコーポレーションと言われることもあります。まあこれは専門用語ですね。一般に使われることは、まあその言語学的な意味でね、一般的に使われることはないと思います。どういう現象かというと、まあ一言で言えば名詞を動詞の中に入れ込んでしまって新しい動詞を作るみたいなものです。これはね、日本語にあるかと言われると、その話はおいおいやっていこうと思うんですけど、まあ、日本語には基本的に名詞縫合はないと言っていいと思います。どういった言語にあるかというと、よく見るのは北米のイロコイ語族っていうのがあって、っていう言語のグループがあって、そこのモホーク語っていうのが名詞縫合を持ってる言語としてよく挙げられるんですよね。まあ、あんまり皆さんには馴染みないと思うんですけど、あるいはオセアニアの言語でもこの名詞縫合っていう現象は見られるし、日本でもアイヌ語は名詞縫合を持っている言語と言われています。どういうことかというとね、よくあるパターンとしては、まず元となる多動詞文があると、つまり家を建てるみたいなものがあって、でその家っていうのが動詞の建てるっていうのと一緒くたになっちゃって、私は家建てる、あるいは家建てするみたいな感じになって、まあ、一つの動詞となるということなんですね。でさっき日本語にはないと言いましたけど、まあちょっとごくわずかあるといえばあって、旅立つとか腰掛けるかな。特に腰掛けるの方は腰を掛けるっていう、この腰っていうのが動詞と一緒くたになって腰掛けるになってるっていうことなので、名詞縫合と言って良さそうなんですけど、他のモホーク語とかオセアニアの言語とかアイヌ語と比べると、まあ、生産的とは言えませんよね。つまりどんな名詞と動詞の組み合わせでも言えるわけではなくて、どっちかというと腰掛けるでも一つの単語になっていると言った方がいいんではないかと思います。さっきの例みたいに家建てるとはちょっと言えないですよね。家を建てるでやっぱり名詞と動詞で別個の単語としてしか考えられないと思います。ただ日本語の場合も昔の日本語に遡れば名詞縫合っぽいものはあって、例えばね、助けるとかですね、この助けるのたっていうのは語源としては手と一緒なので、まあ手っていうのはある単語の一部になるときにたっていう音になるってことはよくあって、手綱とか、まあそれと同じで、助けるっていうのは名詞と動詞の足し算で一つの動詞ができています。だから手助けするっていうのは手っていうのが2回続いてることになってるんですね、実は。あるいは守るっていうのも名詞縫合っぽくて、守るの間っていうのはこれもともと目なので、これも目っていうのはある単語の一部になるとき、まぶたとかまつげとかまなこみたいに間っていう音に変わるっていうのがあるので、守るの間っていうのも目から来てるんですよね。ただ助けるにしろ守るにしろ、これでもう一単語として見なされてるんではないかなと思います。何か元となる多動詞文があって、その目的語を動詞の中に入れてるって感じではないですよね。ただ現代日本語にも名詞縫合とは言えないけど、かなりそれに近いっていうものはあります。それが今回のタイトルになってる番組作りみたいなものですね。 で、これは確かに番組っていう名詞と作るっていう動詞の足し算で番組作りっていう一つの新しい単語がねできてるんで、そういった意味では名詞保護っぽいんですが、名詞保護っていうのは普通出来上がったものは動詞に限られるので、番組作りっていうのは出来上がったものは名詞ですよね。つまり名詞と動詞の足し算で動詞が出来上がるのが名詞保護なのに対して、番組作りみたいなものは名詞と動詞の足し算で名詞が出来上がってしまっているということです。ただイメージとしては名詞保護っていうのは番組作りみたいなものだと考えていいと思います。あるいは魚釣りとかもそうですよね。魚を釣るから魚釣りとか、物を知ってるから物知り、あるいは魔法を使うから魔法使いみたいになりますよね。今挙げた例はすべて目的語が動詞と一緒くたになっているものですよね。つまり王がつく名詞が動詞と一緒くたになっています。番組を作るから番組作り、魚を釣るから魚釣り。けどまあ日本語のこの名詞保護っぽいものは一緒くたになれるものは実は目的語に限ったことではないんですね。大人買いって言った時に、これは大人みたいに買うっていうことですよね。大人を買うっていうことではありません。あるいは板挟みって言った時に、これも板を挟んでるわけじゃなくて板に挟まれてるっていうことですよね。こういうふうに大人買いとか板挟みみたいに王がつく名詞じゃなくても、つまり目的語でなくても日本語は名詞保護みたいな現象が観察されるっていうことなんですね。ただどうだろうな、数で言うとやっぱ目的語が多いんじゃないかなと思いますけどね。ちょっとなんとなく印象ですけど、実際他の言語で見られる、まあ、本当の名詞保護でも目的語が動詞と一緒くたになるっていうパターンが、まあ、最も典型的であると言われています。話は名詞保護の方に戻りますけど、この名詞保護の特徴として、その動詞に組み込まれた名詞っていうのはかなり特定性みたいなものが薄れると言われています。例えば冒頭挙げた例で言うと、家を建てるみたいに他動詞文で言った場合、何か特定の家を建てるみたいな意味になるんですけど、家建てするとか家建てるみたいな言い方になると、この家っていうのは何か特定の家を指しているわけじゃなくて、全体の意味としては習慣的な意味になるみたいなんですね。なので名詞保護を使って私は家建てするみたいな言い方をすると、まあ全体の意味としては大工だぐらいの意味になるそうです。意味としてもその目的語の特定性みたいなものは薄れるんですけど、文法的にも目的語の自立性みたいなものが、独立性みたいなものが弱まってしまって、むしろ動詞の一部みたいになってしまうんですね。そうなると名詞保護の文っていうのは典型的には自動詞文になることが多いようです。家建てするでこれで一単語なので、家っていうのはもう自立した目的語とは見なせないということですね。こういうふうに名詞保護ってかなり面白い現象なんですけど、まあ少なくとも現代日本語ではあまり生産的ではないし、皆さんが学ぶような言語であるかっていうと、もしかしたらあんまりないかもしれませんね。ちなみに僕が作ってる創作言語っていうか人工言語であるネジバ語には名詞保護はあります。典型的な目的語を動詞と一緒くたにして一つの動詞となる、自動詞文となるみたいなものを作っています。その人工言語の文法書の URL を詳細欄貼っておくので、最近ちょっと更新してないな、そういえば。もしそちら興味のある方いらっしゃったら、そちらもね、見ていただけたらと思います。というわけで 今日のトークは番組作りみたいなね、まあ、感覚としてはそんな感じの名刺縫合という現象についてお話しいたしました。よろしかったら他のトークも聞いていただけたらと思います。ではまた次回のトークでお会いいたしましょう。ごきげんよう。